殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子です。
おはようございます。脇坂さん、クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は大抵どこの教会でもクリスマス礼拝が行われます。この新型コロナのためにリモートでクリスマス礼拝を捧げられる方もいらっしゃるでしょう。しかしどういう形であれ、救い主イエス・キリストのご降誕を喜び感謝し、心からの礼拝をお捧げしたいですね。
そうですね。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会、パク・チョンミョン牧師の聖書のお話、同じ豊中服部キリスト教会の信徒水野千恵子さんの信仰体験談、それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会です。日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会は、阪急宝塚線服部天神駅から歩いておよそ9分のところにあります。道沿いのとても入りやすい場所にあり、アットホームな雰囲気の教会です。日曜日の朝9時30分からは子ども礼拝があり、たくさんの賛美を歌い、聖書のお話を聞く楽しい礼拝です。10時30分からは大人の礼拝があります。新型コロナの対策をしっかり取りつつ、毎週礼拝を行っています。また Facebook および YouTube で礼拝のライブ配信も行っています。そして教会のホームページからも礼拝やメッセージを見ることができます。毎月第3週目の礼拝の後は、みんなで聖書を読み自由に語り合う時間もあります。また水曜日の午後7時からは聖書に学ぶ祈祷会が行われています。平日にはギター教室やピラティス教室などのカルチャー教室もあります。教会の電話番号は 06-6862-0651、 06-6862-0651。 住所は豊中市服部西町 3-7-4 です。どなたも歓迎いたします。お気軽にお越しください。皆様のお越しを心からお待ちしています。日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会のパク・チョンミョン牧師の聖書のお話、イエス様は私たちのために生まれました。
皆さんおはようございます。そしてすべての人の救い主、イエス・キリスト様のご降誕おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。クリスチャン人口の少ない日本ですが、クリスマスだけは大変盛り上がると言いましょうか、誰もがワクワクするそういう時期ではないでしょうか。感謝とともに、一人でも多くの方々がその喜びの本当の意味を知っていただけたらなと心から願っております。今日は日本中のキリスト教会でクリスマス礼拝が行われますので、ぜひ今からご準備いただいてお出かけされることをお勧めさせていただきながら、少しばかりの時間、聖書が教えているクリスマスの主人公、救い主イエス様誕生の意味についてご一緒に教えられたいと願っております。イザヤ書はイエス様がお生まれになる約700年も前に語られた予言なのですが、不思議なことにそこには 700年後のイエス様の誕生、その意味、さらには受けられる苦しみまでもが記されています。それは神様ご自身がイザヤを通して語られたとしか言いようのない事柄であり、だからこそこの予言も、またイエス様の誕生も紛れもない真実であり、真理であることが理解できるのですが、この9章に先立ちまして、7章にはインマヌエルの予言というのが記されています。これはマタイによる福音書にも引用されている予言でありまして、そこには、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶとあり、その意味について聖書は、神は我々と共におられるという意味であることを教えているのです。そうなんです。イエス様がこの世に来てくださったのは、生きておられるただ一人の誠の神様が私たちと共にいてくださることを実現させるため、それを教えるために来られるのだという予言であり、まさにそれがクリスマスによって実現したのです。そして本文の9章にもこのように記されているのです。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。一つ一つ詳しく見ていきたいところでありますが、時間も限られていますので、ごく短く一言でお話をさせていただきますと、クリスマスの主人公イエス様は、神様が人と共にいてくださるようにしてくださっただけでなく、私たちの指導者として、私たちに力を与えるため、永遠というプレゼントを与えるため、そして平和をもたらすために来られるのであり、この予言はイエス様の誕生、すなわちクリスマスとともに完璧に実現したのです。そしてイエス様は教えられました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。クリスマスとはこのイエス様の誕生、そして私たちへのこれらの約束が実現したことを覚え、祝い、感謝する日なのです。だから喜びがあるのです。放送を聞いてくださるお一人お一人の上に、この救い主イエス様のお恵みとご愛が豊かに望まれ、祝された人生となりますようにお祈り申し上げます。メリークリスマス。
続いて、同じく豊中服部キリスト教会の信徒、水野千恵子さんの信仰体験談。神様に守られた。続けて、先ほどと同じ曲ですが、少し趣を変えて、小坂忠さんの歌で、聖歌129番、御使いのたたえ歌う。お聴きください。
私は、4年前に豊中服部キリスト教会から、徒歩2分のところに引っ越してきました。私とクリスチャンの息子と2人家族です。2年前に息子が教会のイベントに参加して楽しかったのか、主日礼拝に行ったらと背中を押されるように、11月最後の主日礼拝に初めて出席しました。礼拝後はクリスマスツリーを一緒に飾って楽しい時間を過ごしました。それからは毎週主日礼拝に出席しておりましたが、私の不注意から糖尿病が悪化し、右目を9月に手術しました。医師から重症と告げられた時に、 マタイによる福音書6章22から23節、体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろうを思い出して手術を受けることにしました。手術前は術後9時間は安静にと言われましたが、手術後は1時間で普通に過ごすことができました。そして退院も様子を見て決めますと言われましたが、経過が順調で6日目に退院できました。神様に感謝しかありませんでした。左目を10月に手術する予定でしたが、10月9日に娘の家から帰宅途中に交通事故に遭い、リュックを背負っていたおかげで頭が守られ、右肩の腱を切っただけで済みました。救急車の中でテサロニケの信徒への手紙1、5章16節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですを思い出して、いつの間にか主の祈りを捧げていることに気がつきました。右肩の手術も無事に終わり、去年の12月22日に洗礼を受けました。そして今年4月に左目の手術を受け、今は両目 0.5 まで視力が回復しました。神様を信じクリスチャンとして祈って、教会のパク牧師兄弟姉妹と共に地域の方と寄り添って生きていきたいと願っております。
私たちの罪のために十字架にかかられたイエス様は、私たちの心も体も守ってくださる全能の神様なのですね。水野さん、ありがとうございました。さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちが罪から救われるようにと、一人子イエス様をこの世にお使わしくださったことを感謝します。このコロナ禍にあって厳しい状況が続いていますが、イエス様を信じて希望の光をいただいて前進していくことができますよう導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
福音の光、ご案内は
岩間博士と
脇坂陽子でした。
今週も1週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた明日朝4時45分からの世の光で